宇部と
勝の世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部です。この番組は世界一周とロングトレイルの旅をしてきた宇部と勝が日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードなどを踏まえてお話ししていく番組です。本日は5月7日土曜日です。今回は個別配信となっております。勝くんはですね、大峰奥掛道を歩きに今週末行かれているそうで、ちょっとね時間の調整が難しいっていうところもあって、そういう時はお互い無理せず、個別配信をするって流れでですね、本日は私宇部が、久々の半年ぶりぐらい、久々の、一人喋りをしていくような感じとなっております。はい。で、来週はマサルの個別配信かというとそうではなくですね、残りの5月3回、14、21、28とですね、3回にあたって、2人でパシフィッククレストトレイルのお話をしていくような感じとなっております。おそらくですね、パシフィッククレストトレイルが3つの州にまたがっていて、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州の3つに分かれているんですけど、そのセクションに分けてね、お話ししていく感じになるのかなと思っております。はい。で、個人的にはですね、年代別の PCT の変化とかもね、お話しできたら楽しいのかなと思っています。で、あとですね、今現在歩いているハイカーも、いつか歩いてみたいと思っている人も、自分は関係ないっていうかね、行けそうにはないけど、そういう世界も垣間見たいなっていう人も、パシフィッククレストトレイルってものが、どういう風な場所なのかっていうのをね、ちょっとラジオを聞きながら思いを馳せていただければと思っております。はい。で、明日までですね、ゴールデンウィークといったところで、お出かけをされた方も多いと思うんですけど、僕はというと、連日農作業をしているような感じでして、で、僕の圃場っていうんですかね、カーネーションとかブルーベリーがある圃場から高速道路が見えるんですよ。で、ですね、3時ぐらい4時ぐらいになってくるとね、どんどんその上りっていうんですかね、東京の方に向かう車が渋滞していて、7時8時ぐらいまでずっと何て言うんですかね、もう渋滞が終わらないっていうんですかね、なんかそういう光景を、農作業しながら見ていると、そのやっぱりね、その、ポジショントークだって言われちゃうかもしれないですけど、休みの日にその大渋滞を経てまでやりたいことってあんのかっていう部分もあるんですよ。これは本当にね、人それぞれ価値観もあるだろうし、その休みがね、まとまった取れる場所がそこしかないっていう働き方をされてる方も多いと思うので、好き好んで大渋滞にはまってる人っていうのは少ないと思うんですけど、なんかどこかね、そのストレスを発散するために外に出て、で、楽しいことに時間もお金も使って、で、最後に渋滞にはまってちょっと疲れて帰ってくるみたいな、なんかこれがちょっと僕の中で正解なのかとか、なんかそういうのをね、ちょっと考えながら農作業をするようなことがちょっと面白いっていうかね、思考をぐるぐるさせながら過ごす時間が結構好きだったりするんですけど、本日のテーマはですね、それに沿ったようなやりたくないことをやらないっていうところでね、お話ししていきたいと思います。はい。それでは世界の歩き方本編スタートです。本編も何も一人喋りなのであれなんですけど、ちょっと理を正す意味も込めてこんな入りをさせていただきました。はい。なぜこのテーマかっていうとですね、最近僕らの配信っていうか、ずっと僕らの配信っていうのは、やりたいことをやる人生とか、行動することが大事ですよねっていうメッセージが強いと思うんですよね。で、僕もそう思ってるし、マサルもそう思ってると思うんですけど、ちょっとね、最近そういう、なんていうんですかね、アクティブに活動する人が正解みたいな、なんかそういう問いかけをしちゃってる部分もあるんですけど、僕の中でやりたくないことを やらないっていう、ちょっとネガティブって言ったらあれですけど、なんかそれもそれで大事なことだし、なんかやりたいことをやる人生をするためにやりたくないことをやってるとかっていう部分、場面とかもあると思うんですよ。まあ、具体的に言えば、まあ、さっきの高速道路の渋滞とかも、まあ、観光で本当は大渋滞とか絶対ね、たまりたくないんだけど、どうしても行きたいところがあってやっちゃうとか、やっちゃうとか行きたいから行くとか、そういった時にどっちが幸福度が高いかなって、まあ、僕なりに考えると、大渋滞まであのハマってまでしたいことって、なそのディズニーランドがどうのとかあると思うんですけど、行列に並んでまでしたいことって本当にあるのかとか、やりたいことをやるためには犠牲が必要だとかっていうのはもちろんあると思うんですけど、なんかやりたくないことをやらない人生の方が個人的には幸福度が高いんじゃないのかなという思う部分もあって、こんなテーマとなっております。はい。で、僕ブログをね、あの最近もちょこちょこ書いてたりするんですけど、ちょうど2年前ぐらいに人生でやりたくない100のリストっていうのをね、あの書いておりまして、これを書いたきっかけっていうのがですね、メンタリスト DAIGO さんの著書、自分を操る超集中力っていうような本を読んで、やりたくないことをはっきりさせておくと、まあ、時間もね、あの有意義に使えますよっていうようなメッセージだったと思うんですよ。で、自分もね、あの100個実際に書いてみて、こういうことを一つ一つ整理していくとですね、あの今例えば、まあ、1時ぐらいまでパソコンとかね、あの YouTube とか見ちゃってる時に、夜型の生活をしたくないと言ってるのに12時過ぎまで YouTube を見ていることに気づくと、あ、やめないととか、やりたくないことをやってるっていうことに気づけるんですよね。まあ、100個全部覚えてるかって言ったら覚えてないんですけど、結構こういう風に自分の、なんていうんですかね、普段からついついやっちゃうことでも、いや本当はやりたくないことを可視化できるようにしておくと、いちいち選択をしなくて済むっていうんですかね。特に僕はこれを書いてた時が役所の仕事を辞めた時だなので、あの一文字違うだけでね、あの100部印刷をすり直すとか、なんかそういうなんか無駄じゃんっていう思う部分のやりたくないこととか、なんかすごい書いてましたね。で、結構そういうのも農作業をしていることで本当にやりたくないことから離れられてるんだなっていう感謝っていうんですかね、今当たり前のように農業していることもすごくありがたいなと思って作業できるし、やりたくないことをやれてやらないっていうだけでもすごく心がね、なんていうんですかね、穏やかっていうか、まあ、やりたいことをやるとかっていうよりかは、なんか結構そのやりたくないことがやれてる、やりたくないことをやらないっていうところの幸せ感っていうのをね、すごく今農業をしながら感じているので、やっぱり人は不足をもっともっと埋めるように、自分にはこういうのが足りてないんじゃないのかっていうような、あの広告とかも あると思うんですよね。だそういうのに、自分にはこれがないから、これを手に入れないといけない、じゃあ頑張らないといけないみたいな、なんかそのしたいことをするために我慢してやりたくないこともやるみたいなのが、まあ、常日頃いろんなところに あると思うんですけど、やりたくないことをやらないことの幸せ感っていうのもあるのかなと思って、今こういう話をしております。はい。で、一冊書籍の紹介をしたいんですけど、年収90万円で、東京ハッピーライフっていう本があるんですけど、聞いたことありますかね。で、なんか YouTube でね、いろいろと紹介されていて、僕も実際に読んだんですけど、この中で一つすごくね、刺さったっていうかね、いい言葉が、好きな言葉が書いてありまして、ちょっとご紹介させてもらいますと、嫌いなことをして死なないっていうようなメッセージが書かれていて、どうしても今ね、その YouTube もしかりですけど、僕らの配信もしかりですけど、やりたいことをして生きるみたいな、なんかそういうメッセージ性が強い世の中で、この嫌な嫌いなことをして死なないっていう言葉がですね、なんかより大事な気づきっていうんですかね、なんかすごくね、面白いっていうか、僕もなんか近しい発想があったので、 なんかもしねこの言葉に興味のある方がいたら、ぜひこの書籍をちょっと手に取ってもらえればなと思います。はい、まあ、今回伝えたいことっていうのをちょっと最後にまとめておきますと、やりたいことをやる人生っていうのはどうしてもお金も体力も、まあ、人脈とかもなんかいろんなものが必要になると思うんですけど、それよりもですね、その普段の生活でやりたくないことをやらない、なんかそういう小さなステップをクリアしていくことで、身近な豊かさを感じられる感覚なのかなと思って、本日配信させてもらいました。はい、本日はですね、やりたくないことをやらないっていう言葉にピンときた方がいたら、ぜひですね、やりたくないことを、まあ、100とは言わず、まあ、10個でも20個でも言語化して、見える化しておくことが結構気持ち的にね、すっきりするので、やってみてはいかがでしょうかといったところですかね。はい、最後にですね、本編とは関係ないんですけど2つ、まあ、お話ししたいなということがあって、1つ目はカフェの、紹介をさせてください。ですね、特にですね、滋賀県付近にお住まいのリスナーさんに届けたい話なんですけど、ですね、僕最近、まあ最近というか、まあ蔵の改装にすごく興味があって、YouTube でもね、いろいろと見漁っていたんですけど、ちょうど滋賀県に先月オープンした蔵の改装したカフェがあるそうで、ここがめっちゃ行ってみたいんですよね。はい、で、まあ、なんなら今一番気になっているお店ランキング第1位な場所なんですよ。場所がどこかっていうとですね、滋賀県の大津市桐生っていうものですかね、草津市寄りの桐生の風風っていう、カフェになるんですけど、完全予約制のカフェみたいなんですけど、インスタグラムのちょっとねアカウントを紹介すると fuu04.30 fuu04.30 4月の30日にオープンしたお店だそうなんですよね。で、特別な接点があるわけでもないし、メッセージは何通かやり取りさせてもらったんですけど、なんかその YouTube をきっかけにとか、まあ、Instagram をきっかけにとか、まあ、このラジオをきっかけに、なんか実際にそういうなんていうんですかね、リアルなつながりというか、持てるっていうか、僕このためだけに滋賀に行ってみたいなっていう気にもなってるぐらい興味をさせられているんですけど、自分もね、ブルーベリー農園ができたら来てくださいっていうだけじゃなくて、まあ、自分もねそういう面白いことやってる人っていうか、興味がある人のところには行ってみたいなと思ったので、ちょっとシェアさせてもらったんですけど、もし、リスナーさんの中で、活動範囲ですよっていう方がいましたら、ぜひ行ってみて感想をシェアしてもらえたら嬉しいなと思って、カフェの情報をシェアさせていただきました。はい、でもう一つ報告というか、最近先日ですね、ブルーベリーの活動報告をしたんですけど、その、まあ、反響というかね、温かいメッセージを何人かからいただいて、やっぱりですね、関心を持ってくれてるっていうのは本当にありがたいなと思います。あとやっぱり文章はいいですね。今日もいろいろとお話ししていった中でダラダラ話してしまうんですよ。これはまあ鍛錬が必要だと思うんですけど、最近の配信だとね、もう週に1回、なんなら来週から多分1回で収録するんで、これから1ヶ月、次回の収録をしたら1ヶ月収録しなくなったりすると思うんで、やっぱりお話しするっていうのは難しいなって思うと同時に、改めて清田勝しかり、宮下直也はすげえなっていう風に感じますね。で、最近はですね、ブログもちょくちょく書くようにしているんですけど、こちらが、2年前はですね、読者が3人ぐらいだったブログなんですけど、今は毎月800人くらいが見てくれているそうなんですよ。なのでですね、なんかブログを書いてる方が結構気が楽っていうか、いらない言葉をね後から消せるので、まあ音声も消せるんですけど、なんかねこっちの方が文章の方がまあ収まりがいいって言ったらあれですけど、 まあ書くの結構楽しいなっていう部分もあるので、引き続き、適度な毒を吐きながらですね、あのブログは、更新していきたいと思います。はい、来週からですね10連続、祝日がないウィークらしいんですけど、まあ皆さん働けることに感謝して、一日一日を大切に頑張っていきましょう。ここまでのお相手は宇部雄一郎がお届けいたしました。さようなら。